もばって言ってね。この番組は IT ガジェット、モバイル通信についてのニュースや話題を中心に、中の人のチープラーニングに基づいて構成される音声配信プログラムです。
番組内でのおしゃべりは、すべて合成音声でお届けしています。
多少お聞き苦しい箇所もあるかもしれませんが、何卒ご容赦ください。
今週もゆくもばのスタートです。お届けいたしますのは、ネタを探してきてチープラーニングを駆使するのが中の人、またの名をハイマウント。そしてお話は佐藤ささらと
鈴木つづみと
伊谷の3人でお送りいたします。
ゆくもば第314回です。
今回も、いろいろとドタバタの状況下で編集をしています。もう、ドタバタしてるのがほぼ毎週恒例になってきている感すらありますが。
今のドタバタしてるのは今週末でひとまず終わりますけど、来月からは仕事の方でドタバタしそうですけどね。
そんな中で、先日ちょっとした発見が。楽天モバイルの自社ネットワークが福岡県内でも展開が始まった件、以前ニュースで取り上げたんですが、先日、楽天モバイルの SIM カードが入っている、OPPO AX7 でテザリングをしたまま帰宅して、テザリングを切り忘れていました。これまではパートナー回線経由で接続していたので、それでもそれなりの速度が出ていたんですけど、その日は極端にスピードが出ませんでした。テザリングを切り忘れているんで、パートナー回線のパケット容量の残りが気になって、マイ楽天モバイルアプリを開くと、回線種別が自社回線になっていることに気がつきました。エリアマップを調べると、いつの間にか、中の人の家の近所に基地局ができているようで、中の人の自宅がギリギリそのエリアに入っているようでした。確かに電波強度はやや弱く、回線速度も出ない状態だったので、ちょっと離れているのか、何か遮蔽する建物があるんだろうなという感じです。しばらく調べていると、パートナー回線を拾い直してしまったので、自社回線エリアになったとは言ってもまだ不安定な場所のようですね。
楽天モバイルの自社エリアはまだ点で構成されているという印象です。この状況ではまだ正しい評価ができるとは言えないと思います。中の人の自宅の近所にあといくつか基地局が開設して、エリアを文字通り面として認識できるようになって初めて、楽天モバイルの回線の良し悪しを評価できるのではないかと思います。
iPhone の eSIM に入れて利用することも考えていたんですけど、iPhone で利用すると自社エリアとパートナー回線エリアをまたぐ時に切り替えがうまくいかないことがあるという話も聞いています。今の状況だとその問題に引っかかってしまいそうなので、ちょっと見送りですね。
それでは、今回のニュースです。
GSMA は、毎年3月の第1週にスペインのバルセロナで開催しているモバイル分野の国際展示会、モバイルワールドコングレスについて、2021年のスケジュール変更を明らかにしました。2021年は6月28日から7月1日の期間で開催するとしており、上海で開催している MWC 上海については2月23日から25日に開催。ロサンゼルスで開催している MWC ロサンゼルスについては変更なしとのことです。
2020年のモバイルワールドコングレスは、バルセロナ、上海、ロサンゼルス、すべて新型コロナウイルスの感染拡大を受けて開催が中止されています。今回のスケジュール変更は、バルセロナと上海の開催を入れ替えた感じですね。今年の年末から来年にかけての情勢の変化でまた変わることも考えられますが、今年は発表会や展示会が軒並み中止になっていることから、来年こそはという主催者や出展者は多いのではないかと思います。来年のことを言えば鬼が笑うとは言いますが、世界中が来年こそは、と思っていることでしょうね。
Google は、今年の10月13日から、Google ドライブのゴミ箱にあるアイテムが30日後に自動的に削除される仕様に変更することを明らかにしました。これまではユーザーが削除操作をしない限りは、ゴミ箱の中身は無制限に保持されていたとのことですが、10月13日以後は、すでにゴミ箱の中にあるファイルは30日以上が経過したら自動的に削除されるとのこと。G Suiteの管理者は、ユーザーのゴミ箱から削除されたアイテムを最大25日間復元できるとのことですが、管理者がデータ管理支援ツールの Google Vault で設定した保持ポリシーは、不要になった場合を除いてこの変更の影響を受けないとしています。
ちょうどこのニュースを見たとき、中の人は Google フォトや Google ドライブのデータの整理をしているところでした。中の人の場合は、ゴミ箱に捨てるデータは間違いなく削除するデータなので問題はないんですが、時々ゴミ箱の中のデータをバージョン管理的に使っているという人もいるようです。ユーザーはゴミ箱に入れたら一定期間以上は救出できないということを認識しておかないといけませんが、Google は今回の変更で、莫大な容量が削減されそうですね。浮いたストレージの維持費の分、有料サービスの料金が下がったりすると嬉しいんですけど。
楽天モバイルは、9月30日15時から、5G サービスに関するオンライン発表会を開催することを明らかにしました。楽天の代表取締役である三木谷氏のほか、楽天モバイルの代表取締役である山田氏、同副社長兼 CTO、タレック・アミン氏の登壇が予定されているとのこと。発表内容は、5G の事業戦略や、料金プランなどに関するものと見られています。
楽天モバイルは、新型コロナウイルスの影響によって、今年の6月からを予定していた 5G のサービス開始を3ヶ月延期することを発表していました。その3ヶ月が終わろうとしての発表会です。9月30日の発表をもって 5G サービスを開始、ということであれば、ギリギリ3ヶ月に間に合うわけですが、実際それは難しいと思います。ということで、実際のサービス開始時期は当初発表よりさらにずれ込むものと考えられますね。またサポータープログラムを開始して、言い逃れをするつもりなのかな、と思わないではないのですが。コロナがあってもなくても、6月のサービス開始は難しいのではないかと言われていたわけですから、延期した3ヶ月に間に合わなくてもそれほど意外性はないわけですけど、無理をせず、着実に展開してほしいなと思うところです。それより何より、4G のエリア展開の方が先なんじゃないか、という感じはするんですけど、
CPU 理学院 敵情にあってはポッドキャストを定期配信中。番組への関与レベルは聴取より積極的参加までを想定。仮面を確認、状況を開始せよ。繰り返す、状況を開始せよ。
ポッドキャスト状況開始、息も絶え絶え配信中。
AFV、艦船、航空機、自動車などのスケールモデルが好きだけど、制作テクニックなどの情報交換に困っている方はいませんか？そんな方はぜひご連絡ください。SMBF はそんな皆様とのコミュニケーションを目指している模型サークルです。スケールモデルビルダーズ福岡は福岡市を中心に活動中。サークルメンバー募集中。イベントはメンバー以外の方もどうぞ。
今回のニュースは以上です。
それでは皆様からいただきましたコメントをご紹介いたします。
ゆくもば第311回を拝聴。三菱鉛筆製のデジタイザー鉛筆付きの液晶タブレット、この用途なら 12.9 インチの iPad Pro より手軽でいいですよね。ちょっと欲しい。番組ネタの件、これからはネタかぶりも気にしません。と、天王寺アップルクラブ、かっこ公式さんから、9月7日に頂戴いたしました。
次。
ゆくもば、第312回を拝聴。いつも勉強になる内容をありがとうございます。ドコモ講座の件、ドコモとの回線契約の有無には関係ないというところが分かりにくいことになってますね。うちの番組でもこのあたりをお話ししてみたいと思います。と、天王寺アップルクラブ、かっこ公式さんから、9月14日にコメントを頂戴いたしました。
天王寺アップルクラブさん、コメントありがとうございました。まとめてのご紹介となり、申し訳ありません。ドスからのお絵かきタブレット、ワコムのデジタイザーを採用しているのと、三菱鉛筆のデジタイザー券が付いているという2点で、中の人もすごく気になっているようです。ドコモ講座の件は、タックポッドキャストさんの解説の方が非常にわかりやすかったので、中の人も大変勉強になりました。先日テレビを見ていたら、B アカウントはもともとドコモユーザー向けのサービスであったのを、他のキャリアのユーザーにも開放したけど、ドコモユーザーのみを対象としていた頃の名残が今回の問題につながったのでは、という見解が紹介されていました。ドコモユーザーのみを対象にしていた頃は、アカウントと回線契約を紐付けることで本人確認ができたけど、ドコモユーザー以外もいるのにそういう考え方を引きずっていたのかな、という理解なんですが、長い間ドコモユーザーをやっていると、確かにそうなのかなと思う面もあります。
私も耳が弱いので補聴器のニュースは参考になりました。あまりコメントかけず、すみません。簡潔で聞きやすくニュースのクオリティが高いので毎回聞いてます。と、イクラムさんから、9月25日にコメントを頂戴いたしました。
イクラムさん、コメントありがとうございました。ニュースに関しては、ちょっと簡潔にしすぎているかなと思っている面もありますが、そのように言っていただけると嬉しいです。今後もあまりくどくならない程度にお届けできればと思っています。
コメントは以上です。皆様、ありがとうございました。さて、前回お知らせをしました番組の改編案についてですが、9月26日の時点で案について賛否のご意見が全くない状態です。これについて、中の人としては、コメント紹介が原則としてなくなっても、 お聞きの皆様は一向に構わないと捉えておられると判断するしかないのかなと思っております。ただ、前回の内容だとちょっとニュアンスが伝わっていないのかなと思う部分もあって、今回は少し言い訳をしておこうかなと思ったわけです。
前回の言い方では、コメント紹介を一切しない、コメントも受け付けない、という捉え方をされたのではと感じています。そこは説明が悪かったんですが、現在のようにコメント紹介という形での取り上げはなくなりますが、コメントを一切受け取らないという意味ではないということを、今回改めて釈明しないといけないなと。
現在の改編案では、コメント紹介という枠はなくなりますし、それに伴ってコメント募集のアナウンスも終了します。ただ、コメントを全く募集しないということではなくて、コメントを受け取る方法については現在の形から一切変更はしないつもりです。コメントも全く紹介しないということではなくて、コメントをいただけるのであれば、毎回ではないとしても後半のフリートークの中で取り上げさせていただくことはあると思います。ある意味では、コメント紹介をお休みしている時の構成がデフォルトになるようなイメージです。前回、コメント募集のアナウンスを流さなかったので余計に良くなかったんですが、これは単純に時間が長くなりすぎて、配信ブログのアップロード上限にかかりそうだったので削っただけでした。
コメントを受け取らないわけではないものの、これまでやってきたコメント紹介という枠を撤廃してしまうことと、積極的なコメント募集をストップするということ、そしてコメント紹介をしないことがデフォルトになるというのは事実ですから、実際に移行するとしても事前にその旨をお伝えせずに実施するわけにはいかないと判断しました。しかしコメントがもらえないということについては、中の人がかなり深刻に悩んでいることでもあり、ご批判をいただくことも覚悟の上で前回の形での公表に踏み切ったという経緯です。
一時的にコメント紹介をする回を減らして、コメントが増えてくるようであれば元に戻すということも考えましたが、すでに6年以上配信を続けていてコメントが低空飛行を続けているという現実を考えても、今後増えることを期待するのも難しいのでは、という判断もありました。コメント紹介をしない構成をデフォルトにすることについては未だ葛藤があり、まだ最終決定に至っていませんが、もう少し検討を重ねた上で結論を出すことになると思います。
本件については、忌憚ないご意見をいただけますと大変ありがたく思います。ゆくもばでは、お聞きの皆様からのコメントをいただけると大変嬉しく思っています。
中の人のやる気にも直結しますので、お時間が許すようでしたらどうぞよろしくお願いします。
コメントは、Apple Podcast のカスタマーレビューのほか、Twitter のハッシュタグ、シャープ、YUKUMOBA をつけたツイートや DM、または、配信しているブログのコメント欄や、メールフォームなど、ご都合に合う方法でお寄せいただけると幸いです。
いただきましたコメントは、番組後半でご紹介させていただければと思っています。コメントの数が多くない場合は、後日数回分をまとめてご紹介させていただくことがありますので、その点は叱らずご了承ください。
ゆくもばのほか、中の人が喋りたいことを不定期に配信しているポッドキャスト番組、状況開始、も、どうぞよろしくお願いします。
こっちは合成音声じゃなくて、中の人がちゃんと喋ってます。
なんでゆくもばが合成音声なのか、すごくよくわかると思います。
ひどい。
それでは、今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆくもばは、チェビオ、クリエイティブスタジオを使用して作成しています。
番組でご紹介しているニュース収集などのネタ探し、構成、編集、その他の雑用は、中の人、またの名をハイマウント。お話は、佐藤ささら。
鈴木つづみ。
いや、でお送りいたしました。